はい、どうも皆さんこんばんは。現在時刻は午前2時34分でございます。こんなはずじゃなかった、1月15日金曜日になっておりますが、1月14日木曜日、フォックストロットの野球語りたいラジオのお時間でございます。皆さん今宵もよろしくお願いいたします。なんでこんなはずじゃなかったかっていうとですね、本来はですね、さっき1本撮ったんですよ、このテーマで。で、ここに至るまでにいろいろそのやってたじゃないですか。ノートを書いたりとか、ツイートをしたりとか、ライブもやってましたね。要は、トークライブリレーね、スポラブのイベントへのちょっと準備をね、いろいろしていく間にですね、ちょっとこう、作業が積み重なってまいりまして、で、かなり眠い目をこすりながらね、やってたわけでございますよ。で、さっき撮ったんですよ、一本。で、撮った一本に画像をつけようと思ったら、アプリが落ちましてですね。まあ消えたというね。そういう浮き目に遭いまして。そういうこともありますわね。うん。いや、なんか調子悪いなと思ってたんですよ。で、実はその、今日の定例のね、会議、対策会議を始めよう、対策会議ライブをね、始めようとした時も、ちょっとその画像を今日はなしでお送りしたんですけど、画像はなんかうまくね、添付できなくて、なんかちょっと画像周りの挙動が怪しいなっていうのは確認してたんで、まあ、ちょっと油断したなっていう感じでした。うん。まあね、事前のチェックは皆さん大事ですよ、というところでですね、野村ゆき語り始めていきたいなというふうに思います。はい。野村ゆきね、皆さん、知っての通り、彼アメリカ国籍持ってますんでね、2020年、野村ジェームス、ゆきは、1年間通してですね、ファイターズに希望をもたらした男だと言っても過言ではないと思います。2019年ね、ファームでの数字って実はそんなに残ってなくて、2割4分5厘、5ホームラン32打点、OPS681 と、まあ、確かにね、その、なんていうんですか、高卒1年目だとすれば、十分よくやってるなと。いう感じなんですけど、さしてね、何かこう、目立った、こう、すごい強烈な印象があるとか、そういうことでは実はないわけですよ。で、8月の、ね、31日、去年、おととしか、おととしの8月31日の試合でね、股関節を後方亜脱臼して手術なんていう、そういうね、ニュースが入り込んできた時には、まあね、以降リハビリに専念っていうところも含めて、正直ね、ここ数年の若手のある意味でのパターン、まあいい意味か悪い意味かともかくね、パターンであるところのね、超早期段階ね、でのやっぱ怪我、それでも割と大きめの怪我からの、まあ出遅れというところがね、また引いてしまったかというふうにちょっと思ったものですよ。ただ彼がやっぱちょっと物が違うなと思ったのは、このリハビリをしっかりやりきって、想定よりも非常にね、早い段階で復帰をしたんですよね。で、春キャンプまでは2軍だったもののですね、シーズンイン直前の練習試合があったんですけど、そこでね、突然5試合で3ホームランっていう、絶好調状態になりまして。で、そこでね、調子のその良さっていうのをアピールしたと思ったら、もう当然やっぱりそういうアピールには栗山さん敏感ですから。ね、ちょうどまた、運のいいことにね、サードが手薄でして、で、そのね、手薄だったサードにね、滑り込んで、で、開幕スタメンをゲットというわけですよ。で、これ実は19歳11ヶ月の開幕スタメンっていうのは、2013年の大谷翔平の19歳9ヶ月だったかな、くらいの、まあ、それ以来のね、非常に早い段階の、デビューでして。で、さらにね、その、早いデビューだけでも、まあまあ驚きなのに、6月25日にはもう初ヒットはあわやサイクル出んじゃねえかぐらいの固め打ちで達成して、7月2日には初ホームランかっ飛ばしたぜと思ったら、そのままの勢いでホークス森ゆいと、絶対的クローザーの森ゆいとから、サヨナラヒットまで打って、で、7月5日にはもうね、早速2本目をかっ飛ばしてみたいな感じで、大暴れしてたんですよ、本当に。途中ね、当然三振が多かったりとか、全然ヒットが出ないっていう時期もちょっとだけありましたけど、でも、この間は本当に、 何かやってくれんじゃねえか、何かやってくれるんじゃねえかっていう、そういう期待感に満ち溢れた時期だったと思うんですよね。なんですが、7日にね、バファローズ戦で守備中に打球を右手に受けまして、小指を骨折しました。で、無念の途中離脱というところで、まあ、今季はほとんど終わりかなというふうに思われたわけですね。彼の場合はね、とにかくここを足がかりにして、レギュラーをね、ダッシュして、ステップアップドカーンっていう、そういうタイミングでね、こういうまた、ね、1年目の後方アダッキーもそうですけど、ここぞっていうタイミングでちょっとね、怪我をしちゃっているので、もう我々ファンとしてもそうなんですけど、やっぱ本人がね、めちゃくちゃ悔しかったろうなと思うんですよ。で、その思いがそうさせたのかはわからないんですけど、リハビリだーって言ってリハビリしてね、当初はその結構難しい手術で、実は3ヶ月ぐらいは帰ってこれねえじゃねえかとか言われてたのに、10月の29日には復帰したんですよね。で、11月の1日には4打点を上げて、で11月の4日にはまたホームランを打ってなんていう、まあ、なんだろうな、シーズン通してね、安定した活躍ではなかったんですけど、間違いなくね、その来季につながっていく姿っていうのがそこにはあったわけですよね。だから、怪我さえね、しなければ間違いなくスタメンが取れる。そういう期待値が彼にはあると。未だにあるというところですね。怪我に関してはね、本当に彼自身もしたくてしてるわけじゃないのは当たり前なんですけど、その、まだね、動きに無駄が多いってことの証でもあるんですよ。だから、これからね、洗練されていくと思うんですね。で、洗練されていくといえば、やっぱり彼の守備なんですよ。で、骨折の原因も守備でした。さすがにね、まだ、当然、諸手を挙げてね、これは上手だとは言えない状況なんですよね。ですが、これはね、本当にこれまで連日お話ししてきました、ミレニアム世代っていうのはね、当然、ま、19歳だの、20歳だの言ってるね、まだまだひよっこですからね。で、これから試合に出て、で、たくさんミス、それから成功っていったものを積み重ねて、学んでいくものですよ、やっぱり。これデーブ大久保さんがね、ご自身のチャンネルでおっしゃってました。清宮を例に挙げてね、本当に最近はファンもそうだけど、デビューしたら、もうさもすぐ活躍するもんだと思いすぎだと。まだまだね、19歳そこそこ、20歳そこそこの選手なんて赤ちゃん同然なんだから、プロ野球選手としてね、赤ちゃん同然なんだから、できない、何もできないのが基本当たり前なんだと。そういう意識で長く見ていかないといけないぞと。いうことをおっしゃってまして。まあ、そこに関しては僕はもう本当に 100% 同意だなというふうに思います。だから、僕らもね、その、積み重ねて学んでいく姿をね、やっぱり気長にね、辛抱強く見守っていく必要っていうのがあるんじゃないかなというふうに思いますよ。ただ、彼がじゃあなんでね、その、試合に出させてもらってるかっていうと、打撃ですよね。その非凡な打撃に関しては、本当にね、見ていて思うのが、きちんと振ってくれる、彼は。別にあれですよ、誰かが振らないとかそういう話じゃなくて、彼は本当に振ってくれます。で、しかもね、自分の距離感で振ります。で、これがね、結構上手なバッターなんだなっていう風に感じますよね。そのホームラン見ても、森から打ったサヨナラヒットを見ても、ボール、それからバット、体、腕、いろんなもののそのバランス、距離感っていうのは非常に安定してるんですよね。ポール際に一本放った大きなホームランもそうでしたけど、なんかね、自分のツボみたいなものを抑えてて、そこに来た時にはもう崩されずに自分の間でスイングしているっていうイメージがあります。で、それができればこれだけね、非凡な飛距離、それからヒットっていうのを見せてくれるっていうのは、やっぱその強みですよね。これはね、なんでそうなるかっていうと、彼がね、例えばまあ清宮を別に当て馬に使うわけじゃないんですけど、清宮は器用だって僕ずっと言ってるじゃないですか。で、清宮は器用だから、やっぱ当てに行けちゃうんですよね。でも、野村勇輝は別にそこまで器用ではないから、当てに行けてしまうタイプじゃないんですね。だから自分のツボ、自分の触れるところで振るしかなかった。というところがそうさせてるのかなというふうに思います。まあ、つまり技術的には合わせに行ったりとか、無理やり振りに行ったりっていうような、その器用なバッティングをするっていうことが、まあ、端的に言えばできないわけですよね。そういう、崩れるような対応ができない。だからこそ何が必要かっていうと、来た球に対しては彼は三振を恐れずに向かっていくという選択肢しかなかったんですよね。で、それだけ選択肢が絞り込まれたことによって、彼ができること。今の状態、ね、19歳11ヶ月のジェームス、野村ジェームスができることと、今、 成長段階における野村ジェームスがやるべきことっていうのが多分今年度は上手に噛み合ったんだと思うんですよ。で、噛み合ったことによってやっぱこういう結果も出てきたし、成長もしたし、で逆に言えば今季シーズンね、新たなシーズンはそれをおそらくさせてもらえないシーズンになると思うんですね。もうやっぱり飛距離あるっていうのは分かりますから、だから警戒心は嫌が多いにもどのチームも高まるわけですよ。そうなった時に大事になってくるのがメンタルですよね。だからメンタルに関してはもう彼は思考のルーティンっていうのが非常にね、勝負し向きというか、ファイターズは結構その真面目ちゃんというかね、いい子ちゃん多いんで、こうチャンスに回ってきたらみんなの期待を持って打たなきゃってなる選手が非常に多いんですけど、そういうタイプというよりかは野村勇輝はここで打てたらかっけえなとか、ここで打ったら美味しいぜって思うタイプ、もうチャンス回ってこい、俺に回せって多分思うタイプだと思うんですよね。うん、だからその全然悪いことじゃないんですよ、真面目ちゃんとかいい子ちゃんっていうのは全然悪いことじゃないんですけど、そういう子ばっかりばっかりって言ったら変だな、まあそういうことが子が割と多いね、このヤングファイターズにおいては、ガツガツしている、そのチャンスに対して貪欲になれる、自分の出番なんだと、自分のものなんだと思って行動できる野村勇輝のようなメンタルを持ってるっていうタイプは、それが存在してるだけで非常にね、評価がまあできるなというふうに思います。ですからやっぱりここからね、先いろいろ苦しむこともあるかもしれないんですけど、持ち前のまずそのメンタルの強さ、うん、っていうのをやっぱり前面に押し出してね、いつでもボールに向かっていくという姿勢をやっぱり持ち続けてくれれば、自然とねレギュラーも取れますし、うん、結果も残ってくるんじゃないかなというふうに思います。以上、野村勇輝語りでございました。また明日。